Sound art. Something delicious.
あっという間に梅雨のシーズンに突入。今年のシーズンインは突然やってきた感が大きいです。いい季節だなって思ってたのに、明日から梅雨入りですってね。楽しいことはちゃんとその時にしっかりと味わっておかないとね。ちょっと待っては自然界には通用しません。こんばんは、くにです。常に今を生きるってなかなか難しい。もうこのね、難しいと思ってる時点で多分今を生きてない感じがしますが、もしかするとそうするって決めて始めちゃえばすごく簡単なことなんでしょう。英語だとBe here now. 今、ここにいる。還暦も過ぎてくると、こういうことがじわーんと染みてきますね。若い頃にはあまり実感が湧かなかったというか、その頃の方が前後のことを考えずに動いていました。人間の心は常に変化する。200回が終わっていろんなスペシャルをやったら、なんかもうね、自分の中の在庫一掃したみたいな気分になってまして、今週は何をお話ししようかなと。スペシャルの時にもお話ししましたが、困った時は大抵あんまり深追いしてそのことに集中しすぎないようにしてぼーっと待つ。そしてやってきました。このスペシャルをやってていろいろ整理していたのを振り返ったときに、ああ、これって結局は自分の好きなことをあれこれと取り上げていたわけだから、私のセレクションの集合体だったんだなって。つまり、私のお気に入りをいっぱい喋っていたわけです。そこで、ふっと湧いてきた言葉が、セレクトショップ。こういうお店が出てきたのはいつ頃からでしょうか。一つのメーカーのブランドだけを扱うのではなく、複数のメーカーやブランドを取り扱うお店というのがざっくりとした定義のようですが、それだったらよく考えると昔からある雑貨屋さんなんかがそれですよね。今はもうあんまり見かけなくなってきたけど、鍋や釜なんかの調理器具とか農作業器具や食器があったり、なんか不思議なものがね、いろいろと、もうね、何でもあった。地域にはだいたい一軒くらいはこういうお店がありました。で、それを都会でもっとこじゃれた小物とか洋服なんかを揃えて売る形態が始まって、セレクトショップという言い方をするようになったという方がしっくりくるかな。スタイリッシュという言葉が似合います。生活に必要ないろいろなものを取り揃えて毎日の暮らしの演出を提案する、そんなイメージでしょうか。ああいうお店に行くと自分の家がこんな風になったらなぁなんて想像してワクワクしてくる。まあ実際にはいろんな制約があってそうはいかないという壁にぶち当たるんですけれども、とにかくその時はその気分に浸れます。そう、このセレクトショップの形態がこのサウンドアートにぴったりじゃないかと気づいたわけです。あちこちのいろいろなものをセレクトしてリスナーの皆さんにお届けする。届けていますからデリバリーまでやってますね。そんなことをふわーんと考えていたときにピーンと来ました。リスナーの皆さんならどんなセレクトショップを作るんだろうかって。はい、そんなわけで今宵の旅のテーマはこれです。もしセレクトショップをやるとしたらどうする。例えば誰かがあなたに50万円をあげますから、あなたの好きなものを何でも揃えて、ここで自由にお店をやっていいですよっていう話が降ってきたらどうしますか。 うさんくさいってね、断る？実社会ならそれが正解かも。でもこれはバーチャルですから、その心配はいりません。なんなら100万でも1000万でもいいですが、まあ、多分ね、想像するにはある程度身近な方がいいかなと。あなたの大好きなものに囲まれるセレクトショップを作る旅、ご一緒に出かけましょう。そんな夢みたいな話って思うでしょうけど、こういうのって案外想像し始めるとそんなにパッとは出てこない。万が一何かチャンスが来た時のために準備しておくのって大事ですよ。サウンドアート。この番組では毎回のテーマを中心に Something Delicious を巡る旅をご提案します。旅のガイドは私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious。
もしセレクトショップをやるとしたらどうする？ Chapter 1。 50万円という資金でセレクトショップをやる。お店はあるわけですから、他のことを気にしなくてもいいということだと、あなたがやらなくてはいけないのは何を並べるのか考えることでしょう。そうです、好きなものを選んでいいんですって言われると案外困るんじゃないでしょうか。いろいろありすぎて選べない。スペースはね、限られてますからね。脈絡もなくただ自分の好きなものを並べてもいいですが、それだと来てくれた人が途方に暮れるかもとなると、ある程度の統一感がないといけない。コンセプトまではいかなくても、なんとなくまとまってないと人は落ち着かないでしょう。こうなってくると、まあ先に心理学を学んだ方がいいかもという気にもなってきます。人はどういうものに心を奪われるのかとか、色なんかはかなり影響しそうですよね。サウンドアートはお店のスペースはなくて電波というもので届けられるから、またちょっと違って、聞こえるものでどうやってその雰囲気を感じていただけるかというのがセレクトの基本になってきます。そうなると、この1時間をずっと聞いていただくには、同じトーンでやってると絶対に飽きてきますので、バラエティと全体の統一感のバランスが必要になってくる。なんてなことをちゃんと考えているわけじゃなくて、好きなように喋ってるんですけれども、さすがに5年くらいやってるとそういうのは感覚で慣れてきます。大体の方向を決めたら、それに向かって走る。それだけです。それでは、リアルのショップに話を戻しましょう。何かを選ぶためには、まずはその元になるものを知っていないといけない。これです。アウトプットするにはまずインプットが必要。英語を喋るのにもインプットがない限り言葉は出てきません。皆さんよくね、何か喋ろうとしてこう、うわーって詰まりますけど、それはね、往々にしてインプットが足りてない。多聴多読って本当に重要なんですよ。すぐに話がそれますけど、知っているものを選ぶか、方向を決めたらそれで調べて探したものから選ぶか。あなただったらどちらを選びますか？こんなことに思いを馳せつつ、ではゆっくりと想像を始めてみましょう。今回は自分の知っているものの中からということにして、それならどんなものを選びますか？大好きなもの？気になっていたもの？さあ、どこから選びますか？私の場合、このテーマを考え始めた時からパッと浮かんできたのはお取り寄せ。食べ物ですね。何か美味しいものをセレクトする。これは楽しいけど、かなり大変。なぜなら選択肢が多い。今、コロナ禍で食べ物のお取り寄せもぐーんと幅が広がったから、 もう選び放題かも。食べ物も素材を選ぶか加工品を選ぶか、私は素材だったら断然お米ですね。それと味噌、醤油のようなね、基本調味料。これはね、私がご飯とお味噌汁が大好きだというのが影響してるのは間違いないでしょう。あとは珍しい海産物とかもいいですね。でもこれはお店に置くわけにはいかないから、産地直送のカタログショップになるのかな。加工品もティータイムからディナーまであらゆるシーンで考えられますが、よく考えたらこれもカタログですね。お店に置く感じじゃないかな。これじゃ全然セレクトショップになりませんね。やっぱりお店に置くということになると、誰かの作ったものを置くというのがいいかな。となるとクラフト系？道具になるものがいいかな。どうしてもね、食べ物系になっちゃうんですけど、調理器具とか好きなんですよね。誰が買うんだろうって思うようなのを置くのも楽しいかも。鍋とかフライパンとかワクワクします。海外の調理器具なんかだとね、カラフルでデザインもいい感じなのもいっぱいありますよね。これ何に使うんだろうっていうのもありますよ。以前にマクロビオティック料理を教えていた頃、NHK のテレビ番組が募集していた人と地球に優しい食卓祭というのをね、メニューを考えて応募したことがあるんです。で、その時これでね、ファイナルに選ばれてテレビに出たんですよ。結果は佳作でしたけど、その時考えなくちゃいけなかったのが、レシピの他に音楽とテーブルセッティング、これも考えないといけなかったんです。食卓ですからね。で、それが大変だったんですけど、案外楽しかったんです。音楽はいくつかをセレクトしてつなぎ合わせ、テーブルで使うクロスとかカトラリー、そういえば紙のお店に行って大きな和紙を買ってそれを使いましたね。色も考えたし、あの時作った食卓はまさにセレクトショップの1コーナーみたいでしたね。そうそう、紙のお店は思い出しました。紙の温度っていう名古屋の熱田にあるお店でした。まだやってらっしゃいますね。ホームページには手すき和紙と世界の紙、さらに紙製品、約2万アイテムもの品揃えを実際に手を取ってご覧いただけますって。すごいですね。私が行ったのはね、もうかなり前ですから、パワーアップしてますね。このお店もセレクトショップと言えるんじゃないかしら。自分のこだわりで供給元にこだわらず品揃えをする。さあ、あなたのやりたいことは、そろそろまとまってきましたでしょうか。
Sound Art Something Delicious。
もしセレクトショップをやるとしたらどうする？
Create 創作。
ちょっとブラブラしてて、こんなお店ができてたからちょっと入ってみた。いいじゃん、妙に落ち着く。彼との暮らしもだいぶ慣れてきたんだけど、料理のレパートリーがそろそろネタ切れなのよね。だからちょっと食器の雰囲気が変われば気分も変わるかなとか、ついでにお部屋の雰囲気も変えたらいいか。やっぱりマンネリって良くないわよね。あら、この布なんかテーブルクロスにしたらいいんじゃないかな。一気に気分が変わるよね。今日はお客さんが一人も来ないわ。コロナ禍になってから客足が全然遠のいちゃって、こういうお店だと不要不急って言われちゃうと一番最初に来なくなっちゃうわよね。ネットショップを作った方がいいのかな。でもお客さんの顔が見えるのが楽しいのに、 相手が分かんないと何並べたらいいのかさっぱり分かんなくなっちゃう。あ、やっと一人目のお客さんだ。いらっしゃいませ。あら、お店の人、あんまり声かけてこないといいけど、ゆっくり見るにはあれこれ言われると面倒になっちゃうのよね。あ、よかった、近づいてこないわ。入ったらまずは放置、これはうちのお店の鉄則。でもチャンスが来たら声をかけるって。あら、あら、みっちゃんじゃん。
うそ、けいちゃん、
なんで、どうしたの。
そっちこそどうしてここにいるの。
結婚して引っ越してきた。私は転勤でやっと店長になったの。ここ最近オープンしたんだよね。
そうなのよ、隣の町から移転した。
何年ぶり。
15年。
いや、もっと。高校入って別々になって以来。
そうかも。
なんて話は続きます。こういう出会いはオンラインじゃ無理ですよね。でもオンライン飲み会につながっていく可能性は高そうですね。たまたま入ったセレクトショップでこういうことがのんびりできる日が早くやってきますように。
サウンドアート Something delicious。
もしセレクトショップをやるとしたらどうする。 Chapter 2。そういえば調理器具のデザインで思い出したんですけど、世界デザイン博って名古屋でありましたよね。かなり前ですけど、あの時私ね、バイトしてたんですよ。外国館っていうのがあって、その中のドイツのブースでした。まあ、ある意味これはコンパニオンという言い方になるかもしれませんけれども、まあ、要するに責任者がいない時の留守番ですね。熱田の会場でした。それまでね、全然興味がなくって知らなかったドイツの車、ベンツ、ポルシェ、フォルクスワーゲンの車とマークを見分けられるようになりました。その3つの車の横に立ってたら嫌でも覚えますね。それ以外にも掃除機とかワイングラスとか、まあそんなのもあって、へえ、こういうのがドイツの製品なのかって思いましたね。それ以外にも各国のブースでいろんな展示があって、やっぱり調理器具や食器などは必ず置いてあって、まあ、なんていうかこうお国柄が出るよなって思った記憶があります。海外のものを日本で売ろうと思うといろいろな手続きが必要ですから、もしそれを選ぶなら、その経費も入れたら50万円というのはね、すぐになくなっちゃうかもしれないですね。やっぱり100万円くらいにしないとダメかな。さあ、こんな話をしている間にあなたの心は決まりましたか？まずはどんなお店にしますか？シンプルなのがいいか、ゴージャス感たっぷりか、音楽を流すとしたらどんなのをかけるか、お店いっぱいにいろいろ置くか、スペースを大きくとって限られたものだけを置くか、どんなジャンルのものを置くか、なんとなくいいなと思っていたものを具体的に書き出してイメージする。これは夢の実現に欠かせないことだそうです。具現化する。コロナ禍になって今までと違うことを考えないといけなくなってきた。そんな方もいらっしゃるかもしれませんね。スタートは遊びでもいいので、こんな風にちょっと想像を膨らませて、もし何々だったらという世界を実際に絵に描いてみる。まさに夢のセレクトショップを作ってみるつもりで、全く制限なく素のままの自分の中から出てくるアイデアを形にしていく。そんなことやったことないというあなたこそ、ぜひやって ってみてください。アイデアを考えるヒントは前にもお話ししましたね。まずは意図する。私のセレクトショップを作る。これで OK。あとはちょっとぼーっとして。他のことをしている。なるべくこうストレスのないことをやる。そのうちにふっとよぎったらすぐにメモする。ああ、メモは必須です。スマホに録音するのでもいいですよ。これね、本当に大事。ちょっとね、他のことが入ってくるとすぐに忘れちゃいますから。何かの夢を見た時と一緒。起きると同時にすぐに忘れちゃう。そうやって想像するスペースを自分の中に作っておくと、いつも自分の好きなものに囲まれていることになります。実現しようとしまいと関係ない。万が一実現したらもうね、万々歳でしょ。まだ思いつかないという方、ぜひこういうのをこれからの趣味の一つに加えてみてはいかがでしょうか。お金はかかりませんし、ストレスはないし、まあ、ぼーっとして何かを忘れない程度に。で、考えついたら、ぜひそれを私に教えてください。お便り待ってます。6月中旬までにっていうのは忘れちゃダメですよ。そうそう。一つ忘れちゃいけないことがありました。セレクトショップは和製英語。だから、そのまま言ってもちょっと意味が通じないかも。言語で What のコーナーで使えますね。じゃあなんて言うの？となると、調べたところによりますと、スペシャルティストアとか、セレクティッドショップなど。でも、もしかしたら、そのうちセレクトショップが逆輸出されちゃうかもね。
Sound art. Something delicious.
さて、今宵はいつもとちょっと違って、あなたに夢を問いかけるサウンドアートをお届けしました。もしセレクトショップをやるとしたら、あなたは何を選びますか？夢は広がりましたか？私はね、これで思いついたことがあります。自分の選んだこと、と気になったことをブログに書き綴ってみる。これって面白いんじゃないかなって。これならお店に何か並べなくても、どんどんと好きなことを書き続けられます。さらにもう一つのいいことは、自分が思いついたことを忘れずにいられる。普段ちょっと気になることってメモっても、またそのメモがどこだったかなとかなってしまうんですけど、これだったら検索すれば出てくるし、書くために関連事項を調べるし、さらにさらに何がいいかって、いろんなことに話が飛んでも問題ない。そうなんですよ。私の興味ってね、いろいろ飛ぶんですよ。脈絡がない。それでちっともまとまらなくなるんですけど、これなら一つのテーマで絞ることができる。私のセレクトしたこと。これが国のセレクトショップ。世の中に情報がこれだけ増えてくると、ちょっとどこかで見たよなーってね、いうようなことはすぐに流れていってしまいます。そういうのもメモしておけるし、一石二鳥。決めました。サウンドアートが終わっても、これを続けていけば、皆さんにも出会いますよね。もしかしたらそこから本当のショップ、を始めたりして、夢は大きく持ちます。今はまだ作っていませんから、この収録をして放送されるまでには始めておきます。 リンクはブログに載せますから、ぜひそちらからご覧ください。もしかしたら、始めますだけしか載ってないかもしれませんけどね。皆さんのセレクトショップはどんな形になりますか？こういうのにする。まだ出てこない。もうどんなことでも構いません。何か思ったことがあったら、ぜひサウンドアート宛てにお便りください。ぜひこの番組が終わる前にお聞きしたいです。送付方法は、FMPP のホームページからメッセージを送る。メールで、info@fmpipi.co.jp、info@fmpp.co.jp に送る。ツイッターで、ハッシュタグ763サウンドアートでつぶやく。番組へのメッセージ、あるいは国に最後にこんなフレーズを言ってほしいというのもお待ちしております。最後の収録までに間に合うように、6月中旬までにお願いします。サウンドアートもあと3回、徐々にファイナルに向かって進んでいきます。ぜひ皆さんもご参加ください。待ってますよ。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FMPP のホームページから入れます。サウンドアート Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。